I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get bright. What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本格的に暑くなってきましたね。
暑くなってきましたね。
はい、
もう今日も蒸し暑いですね。
水分補給というか、
そうですね、
夏バテには大事ですよね。は
い、ぼちぼちですね、脱水症のまあ、高齢者の方が、まあ、緊急搬送されてくるケースが増えてきましたですね。
は
い、高齢になるとですね、自分が喉が渇いてる、水分が足りないっていうのが、なかなかその気がつかないみたいなんですよ。
はい、
それで、まあ、多めに取らんといかんというふうに、まあ、世間でも言いますよね。朝起きたら、コップ一杯水飲みましょうと。う
ん、言いますね。
はい、特にね、その、高齢の方は自分が気がつかないうちに脱水が進んでいくんですね。
はい、
ですから、努めて水分を取るようにお願いしたいと思います。それと、水分だけだと体液が薄まるんですね。
はい、
塩分も適度に、取る必要があります。
うん、
昔、旭化成の工場でですね、お昼になると、梅干しをいっぱい食べとったと、いう話を聞くんですけど、
はい、
水分だけじゃなくて塩分を補充してるんですよね。汗をかくからですね。ですから、塩分の補充もお願いしたいと思います。
はい。この夏、ぜひ皆さん気をつけましょう。
はい、お願いします。
さあ、そんなわけで今日はですね、このスタジオで、何やら、いろんな器具が目の前にあり、そして、私たちも、なんていうんですかね。
バイザーを。
はい、バイザー。
はい。この。術帽と、はい。手術の帽子ですね。
はい。をつけて、
マスクも持ってきました。
放送しております。はい。先日、テレビで、
はい。
宮崎医療最前線、
ね。はいはい、はい、
放送しましたね。
はい、見ていただきました。
見ました。
ありがとうございます。
はい。まあ、宮崎県内のいろんな病院の方の、はい、まあ、手術の仕方だったり。
ね、は
い
は
い、
そうですね。こう、県内でもですね、うん。非常にその前向きな医療に取り組んでる先生おられるんですね。
はい。
でまあ、そういう先生を紹介する番組で、まあ、それに出させてもらいました。
そうです。県北では、延岡共立病院の、生太郎先生が、
はい、ありがとうございます。
出られていました。まあ、肝臓の、まあ、専門の外科医ということで。はい、
そうですね。
はい。
僕は、まあ、外科に入局して入って、1993年に、医師免許取得して、もうすぐ外科に入りましたんで、はい、今2022年、キャリアが29年ですね。
はい。
やがて30年になろうとするんですけど、
はい、
この道一本、外科の道で、まあ現在に至ってるんですけど、
はい、
まあ外科っていうのはですね、いただきが高くてですね、
うん、
いつまで経ってもそのできないこととか、まだこうしたらいいんじゃないかとか、ああいうことがあってですね、
はい、
僕はまあ30年とはいえですね、自分の気持ちの中ではもう駆け出しみたいな気持ちなんですけど、
そうなんですね、
まだまだできないことがいっぱいあってですね、うん、もっとこういう器具があったらこういうことができるのになとか、こっち側からやったらいいんじゃないかとかですね、常日頃こう考えることがあるんですけど、とにかくその自分ができないことの方がたくさんあるぐらいで、
はい、
もうどこまで行ったら頂上が見えるんだろうかと。
あ、まあ、30年やられていてもそういった感覚なんですね。
そうですね。もう本当に駆け出しのような気持ちです。う
ん、まあ、そんな今回は外科医の心得というテーマで。
重いですね。
医療系ですね。
この番組はですね、
はい、
まあ、医療系の番組でということで一応
ですね。そうですね。カテゴリーは。
カテゴリーはですね。まあ、なんですけども、
はい、
ほぼ、まあ、医療の話をしたことがあまりないんですよね。今日は思い切って、
はい、
はい、もう仕事の話をですね、してみようかと思うんですが、ちょっとお題が、あまりにも荘厳すぎてですね、
はい、
僕が語っていいのかなと思うんですけど、まあ、外科医の心得というですね、まあでも僕もやがて30年のキャリアになるところですので、 まあそれぐらいはちょろっと喋ってもまあ許されるかなと思いますので。
そうですよ、まあ、30年間ってかなりのキャリアだと思うんですよね。
まあそれちょろっと話をしたいなと思います。
はい、まあ、ドクターという職業で、
はい、
まあ、外科医と内科医、まあ、大きく2つに分かれるわけですね。
ざっくり言えばですね、
はい、
内科の先生は薬で治療すると、外科の先生は手術で治療すると、う
ん、はい、
まあ、こういう分け方ですよね。
はい、
で僕はね、その信念がありましてね、まあ、医師であるということは、まあ、科学者でもあるってことじゃないですか。でまあ、科学者の端くれではあるんだけど、もちろん科学的な根拠を持ってね治療するわけですけど、まあ要するにいろいろ口でねこうだああだ言っても、外科医ってのは腕だと思うんですよね。うん、手術がうまいか下手か、これがやっぱり外科医でとしてね、
はい、
あの通用してるか通用してないかということだと思うんです。まあ、この一点だけはね、まあ僕も30年やがてキャリアになりますけど、今も変わらずあのまあ技術を追求するドクターの中でもね、
うん、
まあそういう部類の医者なんだろうなと思います。
はい。
で、専門医とか、あの指導医とかいうのがライセンスがあるんですけど、これは、あの学会が定めた、まあいわば私的なライセンスでですね、国家資格ではありませんので、あの法的な根拠は何もないんです。
そうなんですね。
はい。だから、現時点でも僕が脳外科の手術をしても、法的には問題ないです。
はい。
手術をするにあたっての基本的な、まあ、あの操作ですね、動き、これはどの科も同じなんですね。うん、だから、まあ、他の科に行って、すぐには通用しなくても、まあ、しばらくいれば、多分、他の科の手術もできるようになるだろうなと自分では思いますけど、
はい、
やっぱりその、基本が、は同じなんですよね。脳外科であろうと、心臓外科であろうと、消化器外科であろうとですね。まあ、そして今日はその、基本となるであろう道具を、はい、
そうなんです。ちょっと持ってきました。もう器具がずらっと、もう、ここ手術室になったのかなと思うぐらいの、
ね、まあ、
かなりの数ですね。
そうなんですね。まあこれは普段使っている道具を今日持ってきましたけど、操作に使う器具はですね、そんなにたくさんあるわけじゃないんですね。例えばこれピンセットですね。
はい、
まああの我々は切歯というんですけど、もう長い絵が長いんで長い絵の切歯という、
うん、
長絵という通称長い。
はい、
まあこれはまあ組織をこう持つときに使いますよね。はい、で片っぽではこういうハサミですね。
はい、
これでまあこう少しずつこう剥離をしていくわけですね。
うん、ハサミのその先がちょっとこう曲線曲がってるんですよね。
はい、これねまたいいとこ気がつきましたね。うん、いくつか種類があるんですよ。
はい、
今3種類
ですか。はい、
ありますね。
はい、
まあ長いの短いの先が尖ったの、
はい、
まあ、いろいろあるんですけど、まあそのなんていうか組織の大きさとか柔らかさに合わせて、こう使うんですね。
うん、
でこれはメッツェンバウムというハサミなんです。
はい。
ちょっと先端が鋭いですよね。
そうですよね。ちょっと曲線を帯びて。
ですね。
くちばしみたいな感じですね。
くちばしみたいなね、はい。細い感じ。
はい。
で、これはまあもちろん糸を切る器具ですけど、
はい、
細い、まあ、糸をこう切る、とか狭いとこを切ると。まあそういう時に使う道具です。ただね、各大学によっても道具の使い方のね、味付けっていうのがあってね。
あ
割と久留米大学では、この器具をですね、こう剥離用に、こう少しこう組織を、はくあの、まあ、なんていうかな、か、少しこう開けていく。
はい。
なんて時にこう使ったりする。本来の使い方はハサミですけど、
はい。
まあ組織をこう、開いていく時にもこう使ったりする先生が多いで、こうやってね。
はい、割とくるめでは。先端を使って。
先端を使ってこう、うん、組織をこう少し剥いでいくという感じですかね。はい。いう感じで使う人が多いですね。まあ他の大学にはあんまり見られないけど、まあ少し大学によってもね、味付けが違う。で、これは、 クーパーという、はい、もっとこう太いですね、幅がありますね、はい、ちょっと力強そうな感じですね。これは大きな組織をこう切ったりとか、はい、あるいは太い糸を切ったりとかいう時に使う、うん、こちらの方がちょっと繊細でしょ、メッツェンバウムの方がね、はい、メッツェンバウムは大きな糸をこう切ったりすると先端が痛むんで、はい、細い糸をこう切ったりする時に使うんですね。こっちは太い糸を切る時に使う、クーパーですね、はい、
それぞれやっぱ違うんですね。
違うんです、はい、でこっちはまあ、クーパーと同じ先端は形をしてますけど、はい、まあ、短いですよね。
はい、短くて先端が割と平たいというか、はい、まっすぐというか、はい。
これはね、お腹の中で使うときはこういう長い、道具を使うんですよ。まあ、要するにこう、なかなか先がこう深いからですね、はい。こういう短いのは皮膚の表面をこう切るのに使うんですね。まあ、こっちの方が使いやすいけど、お腹の中だと深いから、はい、こう長い道具じゃないとこう届かない、
ね。より、そうですね、届くような、はい。はい。
というふうにこう使い分けるね。
なるほど。
そしてね、今こう僕は持ちましたけど、はい、ちょっとこれ持ってみてください。
持ってみますね、ハサミ。
ハサミを。
割とずっしり、見た目より重いですね。
重いでしょ。
はい。
そしてね、一般の方はね、やっぱこう持つんですよね。
そうですね、今まさに、
ね、ですね、
持ってます、普通の。そうそう
そう。はい、外科医ね、我々は薬指と親指で、はい、まあこう。
薬指と親指ですか、
はい、ここ入れる。
どうですか
薬指と親指を、まあ、穴に通すと。中指でここにこう引っ掛けるんですね。
はい。
で、人差し指をここに。
上に添えるような感じで。はい。はい。
そうするとね、ピタッとこう止まるんです。
安定しますね。
安定するでしょ。
はい。
こう回るでしょ。
はい。
だから、ま、あの、外科医あるあるじゃないけど、はい。まあ、普段ね、ハサミで切るときも、はい、手術以外でもですよ。やっぱりこうやって持つんです
持ち方がなってしまいますよね。
そうそうそう。こう言われてみるとね、あ、なるほど、この方が安定するなと。は
い。なんかハサミの使い方でこの方外科医だなと分かってしまったですね。
だけどあの普段から外科医というのはこう人差し指をフリーにするという習慣があってですね。
はい、
例えば糸を結ぶときもこう、まあ、こうやって持つんですね。
はい、
であの人差し指をこうフリーにするんですけど、だからコップ持つときもだからこうやって持つ。
人差し指が立ってるって状態。
普通の人は小指を立てるし。
それも普通かどうか。
人差し指を立ててる人は、まあ、外科医ですよ。
ワンポイント、
そこで。そうそうそう。人差し指をね、こう、つけたがらないんですよね。で、なんでフリーにするかというとね、あの、なんかあった時にパッと人差し指でこう、止めるようにするんですよ。はい、例えば、糸がありますよね。
はい。
はい、で、まあ、これを結ぶ時に、
はい。
まあ、こう、人差し指をフリーにしてこう持つんですね。
はい、そうですね。はい、
で、こうやってこう。
わー、すごい。
まあ、こうね、ヒュヒュッと。
ああ、ね。めちゃくちゃ早いですね。
これができんと、はい、その手術できませんからね。
はい、糸を結ぶ、ね、仕草ですけど、あっという間に今、はい、どんどん5、6回ヒュッとこう。
そうそうそう。若い時はこれね、もう毎日毎日糸結びを練習するわけですよ。椅子にもう結びつけてこうね。
はい。
右手で、左手で。
早すぎてどうなってるかわからないですけど、ちょっと。
こうやってね、もうどんどんどんどんこう。右で結ぶ、左で結ぶ。で、左手も使えないといけませんもんね。
はい。
だから、あの、よくね、お箸を左手でしか食べないという、はい。練習してました、
は
い、
あの、右利きの方でも、
そうなんです。
左で。
はい。それはなんでかというとね、あの、深いところを、こうやって糸を結ぶときに、はい。左手でこう、進めていかんとき、進めていかないかんときもあるんですよね。はい、だから、いつもこう、広いところでこうするんやったら、こんなすればいいんですけど、狭いところのときは、こうね、奥に進めていかない
と。そうか、こう限られた範囲の中で結ぶそうなんですということが、はい。
だから、右手、左手も右手と同じぐらいに器用に使えないと、なかなかこの手術ができないですね。
そうなんですね。うん、
だからまあそうやってこう、自分でね、はい、修練していくわけです、はい。普段の生活の中でもね、もう左手資格も今週は使わないという感じでね。
じゃあ、育太郎先生も左手で普通に食事とかも
だいたいできると思う、はい。はい。まあ右手ほどはできませんけど、左手でもだいたいできる。
はい。
これももう訓練ですよね。
そうですよね。はい、
で、手術ってね、まあ、10社、オペレーターですよね、がいますけど、で、まあ、助手がいますね、第1助手、はい、で、第2助手がいて。で、10社は、まあ、患者さんが、の頭がこっちだとすると、患者さんの右側に立つんですよ。
はい。
で、これは、右利きだから、あの、そういうふうにするんですけど、まあ、世界共通で、10社はもう、患者さんの右側。
右側、はい。
一方、助手は反対側です、はい。松田さんの側ですよね。
はい、
そっち側から展開していくんですよ。こう、あの、やりやすいようにこうね、はい、まあ、間をこう広げていくわけですね。うん、で、助手と助手がうまく息が合わないとできないんですよ。
はい、
だから、助手が今何をしようとしているかというのを、助手の側でそれを読み取って、うん、まあ、その先行していくわけですね。
はい、
そうすると、どんどんどんどん仕事、手術が進んでいく。
はい。
よくまあ、研修医の先生とか、
はい、
学生さんが見に来るんですね。うちの病院に研修に来られるんですけど、まあ、僕はこうね、解説しながら見てもらってるんですけど、ほら見てごらんと。術者の先生と助手の先生は一言も会話は交わさんけど、うん、あたかも4つ手があるようにしてどんどんどんどん進んでいくやろうと。はい、まあ、これが、まあ、あうんの取れた手術ですね。
はいはい、
だから、まあ、そんな風にこう、まあ、なんていうかな、お互いのやることがもう決まってるんですけど、うん、こうやってこうやってこうやってと言わなくてもどんどんどんどん進んでいくと、非常に手術がスムーズに終わる。
そうですね。うん、
でもそこまでなるにはやっぱりね、はい、10年以上の修練がやっぱり必要かなと思いますね。
うん、
ま
あ、お互いにそうですよね。
お互いにそうそう。うん、だから、術者もね、上手じゃないといかんですけど、助手も同じぐらい上手じゃないと、はい、やっぱりそのね、なかなか言われた通りにやるっていうのはもう遅いんですよね。
うん、
言われる前に、もう、
先を読みながら、先を読みながら、
そうそうそう、展開していくという風になっていくと、まあ非常にスムーズにいくわけです。
はい。
で、そこに、まあ看護婦さんが横にいますでしょ。
はい。
で、道具を渡してくれますよね。はい、よくテレビでね、メスとか、
ね、ありますね。ね、
器具をこう、
パッとこうね、
ハサミとか言うじゃないですか。はい。で、これね、選ぶって言ってるわけじゃなくてですね。
はい。
こうね、手術が始まったら、この術やと言いますね。手術をしているところですね。ここから目を離したらいかんのですよ。要するに、ちょっとこう目を離すとね、また目を戻したときに、景色が変わるんですね、はい。一度手術がスタートしたら、もうそこからこう目を離すことは、まあできないと、
はい。
よってその道具は、言って渡してもらわないというか、はい、ということになるわけですね、はい。いちいち隣を見て、あれを渡してくれとか、これ渡してくれとか言っとると、うん、目がこう離れてしまう。
そうですね。はい。
だから、まあ、ひとたび手術が始まると、もう、指示を出してね、はい、渡してくださいと。
言葉で言って、その手にもらう。
そうですね、うん。で、渡し方ってのがあって。
ああ。
これまた外科医あるあるなんですけど、はい、ちょっとさ、こう、手を出してもらって。
左手でいいですか？いいです。
はい。そうするとね、こうやって渡すんですね。
はい。
そうすると、なんていうかな、ほら、こう、渡すところは見てないから、はい、パッと渡してもらいたいわけですよ。はい、まあ、こういうふうにして。そうするとピタッと。
今ピタッときましたね。
来たでしょ、
はい、
こうやってこう渡すんですよ。
結構感覚的にもう置いたよっていう感覚ですよね。そうそう。
そ
ーっと置かれたらちょっと。
そうそう。これをね、そーっと置かれるってね、わからないんですよ。
そうそうそう。
パンって渡してくれんと。
はい、もう思いっきりポンって。
そう、パシッとね。はい、そうすると、あ、来たなというのがわかるから、はい、まあ、それでこう持ってくれるんですけど、はい、うん、これをね、まあ、看護師さんがスナップを利かしてパシッと渡してくれんと困るんですね。
はい、看護師さんによってもやっぱ違いますか、
そうね。そうなんです。こう、
そう、ね、沿ってくる人
とか。沿ってくるとね、ちょっと待ってて、わからないって、何を渡したかわからない、はいはい。だから、スナップ利かしてパンと渡してほしいと、うん、まあ、言うんですけど。
それよく医療ドラマでもありますよね。
例えばこうね、まあまあ、っていう。まあ、なんかね、お茶とかコップとかやったらこうなるわけですよ。
はい。ドーンってきますね。そうそうそう。でも気持ちいい、その方が。
まあ、わかりやす
い。そう思うといかれるんですよね。
そうそう。こういうのね、やっぱりこう、パンとこうやってくるわけです。
ちゃんと来た感触があった方が。
そう。
いいですね。
はい。だからこうね、まあ、スーパーとか行ってね、うん、パシッとか渡す人がおったら、その人多分看護師
なんです。なるほど。ここでわかりますね、
そうそうそう。上からこう下にこう渡すっていうのが特徴でね。
はい、
まあまあ、下から、下にこう、こうはしないからですね。こうするん
ですよ。斜めですか？
上からポンとこう来るんですね。
はい、うん、
まあ、こう渡しがちじゃないですか。うん、道具っていうのは、
人間
ってい
うのはね。
ちょうだい
の。
ちょうだいの。
手のひら上に、
はい。はい。だけど、手術の時はこういうふうにですね。
あ、手のひら。
手のひらをこう前にかざす。
前に。
うん。かざす感じですか。そうするとこう渡しやすい
です
。
で、パッとそのまま握りますね。
そうそう。そしてそう、はい、道具をさっと持っていけるんですね。はい、もうみんなでね、ほら、外科の先生たちで、まあ夜ね、会食に行くと、大抵の人はコップもね、人差し指、こう、みんな、こう、
立ててる
んですよ。なんか飲むときはね、もう、外科医ばっかりだと、みんな人差し指で立てると。
まあ、違和感ないですよね。
違和感ない。もうね、まあ、これがまあ、当たり前になってる、みんなですね。
金色の日差しが、世界に、注いでいる彼方から続いてるこの道を照らしてやるせない夜更けや誇りに
やっぱこの糸を結ぶっていうね、最近ねの手術では、まあ、糸を結ぶ回数が減ってですね、機械に置き換わってることが多いんですよ。自動吻合機とかですね、超音波メスとかね、まあ、それなんでこう切っていくんで、昔はっていうかね、僕の世代はこれはケリーという道具で、先端が直角になってるんで、これも長いの短いのがあるんですけど、これでこう組織をまずこうくるっとくり抜いて、こう開くと、で先端に糸をつけてもらって、ヒュッとこう糸を通すと、で向こう側にも糸を通すと、でそれぞれ組織を結んで、真ん中をメッツェンバームでこう切ると、そして少し1センチ進むわけですね、いうのをこうずっと繰り返してたんですけど、今はね超音波メスとか、止血しながら切っていくメスがあるんで、もうそのままで、どんどん進めていく、昔みたいにたくさん糸を結ばなくていいんですけど、僕はね医者になった頃は、お前が糸を結ぶ時間が手術の時間だと、つまりできるだけ短時間で糸を結べと、その時間みんな待っとかないかんと、だからもうとにかく修練してね、糸結びができるようになれというふうにこう言われたもんですね。で、まあ今の先生たちはね、そんなたくさん糸を結ばなくなりましたけど、まあ要するにその器用じゃないとね、外科医にはなれないんだというのはこと、まあこの番組でも何回か言いましたけど、まあ器用じゃなくてもいいけど、とにかくその糸を結ぶ練習をね、もうたくさんたくさんせんといかんのですよね。
これ糸は真結びですか？
ああ、ね、これはね、
結び方、いろいろあるんですか？
あるんですね。まあ真結びなんですけど、上糸と下糸っていうのがこうありますよね。そしてこのままこう行くと上と下が逆転するんですよ。こうするとこう一回締めたらもう緩まない、だけど同じ結び方を2回すると、そのまま2回目でもギグッと締まるんですよね。だからそういうこう結び方の特性も、だんだんこうね、知っとかないといかんですよね。
じゃあ交互にするっていうことですか？
そうそう、交互にする。
右左。
そう、交互にするともうそれ以上緩まない、細い血管なんかの時は、2回目でギュッと締まるようにするとか、まあ普通は1回で緩まないようにするとかね、まあいろいろこうテクニックがあるわけですよね。だからまあ非常にね、細かい作業ですよね。で、手術でほら、オール手作業でしょ。ね、最初から最後まで、もう全部手作業ですね。よくロボット手術でね、ロボットを手で動かしてるだけで、手作業なんですよ。
そうですよね。
だからロボットがするわけじゃない。ロボットを、まあ、指で動かしてるだけなんでね。これから先も多分、まあ、50年経っても100年経っても、おそらく手術は手作業のままと思います。だからもうね、手先の、ね、感覚を研ぎ澄ましておかないと、やっぱりこうね、まあ、手術し、仕事できないですよね。僕ね、子供の頃ね、一度、父にね、釣りに連れて行ってもらったことがあるんですよ。だから、釣り糸をこう、結ぶでしょ？だその時に、妙なことを父が言ったのを覚えてるんですけど、釣り糸を結ぶ時にですね、糸結びができない外科医じゃないと、父が言ったんですよ。その時に、糸を結ぶことと、外科と、要するに お医者さんと、一体何の関係があるのかなと、子供の頃思ったんですよね、その時はですね。でまあ、実際にね、外科医になってみると、もう糸を結ぶってことが外科手術と言っていいぐらいですよ。だから、これがね、ちゃんと結べないと、もう仕事にならない。で、これね、例えばこれが血管だとするとですよ。引っ張ったら、ちぎれるわけですよね。だから、この先端に、まあ、テンションが、ここにしかかからないようにして結ばないと。
表面というか、外側というか。
表面にね、血管だからこうして引っ張ったら、まあこれは鉄だから、いいけど、もしこれが血管ならこれ引っ張ったら、
血管ですもんね。
ちぎれるわけですよ。
そう、力具合とか、どんな感じなんでしょう。
これね、糸を結ぶときに、結び目だけをじーっと見とくんですよ。こうして、緩まないように。ここだけをこう見て、そして、ここだけに力がかかるように、こう調整するんですよ。
結び目だけ
にね。そしたら、こうしてこう引っ張ったらもうダメなんですよね。ここの、結び目だけに力がかかるようにこうやってこう縛っていくんです。こうやって、そしたらちぎらずに結ぶことができる。
血管自体そこまでこう負荷がかからないですね。
そうこれがなかなか難しいですね。最初の頃はね、ギュッとこう引っ張ってちぎって
。
でもね、もうちぎるってことはね、出血するってことになるんです。ひとたび出血するとね、要するに血管がちぎるとこう向こうとこっちにこう、 縮んでしまうんです。はい、そしたらなかなか止血するのが難しくなるんですよね。うん、縮んでしまった血管をもう引き出してくるところ。はい、だから一発勝負で決めんといかんことの連続なんですよね。うん、まあ、失敗は許されんというかね。
そうですよね。だからそうやって聞くと怖いって思いますね。
ある程度のことはね、はい、まあもちろんリカバリーできるとしてもね、はい、やっぱりその分時間がまたかかってしまうわけですね。うん、だからもう一発で決めていかんといかんし、大きな血管、動脈なんかを縛るときは、これは絶対もう裂くことはできないですよね。一回裂けたらもう大出血するからですね。そういうときにはやっぱりね、自分の練習の成果がね、もうやっぱり練習しただけのことしか出ないじゃないですか。はいはい、スポーツもそうでしょうけどね。うん、だからまあ、普段からもうね、鍛えるしかもうないですよね。これは想定しとってね。だからもうぶっつけ本番じゃないけど、本番では絶対に失敗はできないからですね。まあそういう、こう、厳しい
。そう思うとすごい緊張感の中ですよね。
ああ、そうですね。だからもうひとたび始まると、よくね、4時間とか5時間とかかかる、ね、トイレなんか行かないんですかとかね。
そうですよね。ね、
休憩はないんですかと、はい、一般の方から聞かれるんですよ。はい、8時間とか9時間とかですね。で、僕にしてみればね、もうほら、やらないかんことがずっとこう連続してあるわけですよね、うん。それを最後まで終えるということにもう集中してますんで、始まってから終わるまでね、まあ、あっという間ですよ。うん、で、ああ、もうこんな時間経ってたのかと思うぐらいでね。はい、途中で、何時間かとか思うような余裕はあんまりない。
最長何時間ぐらいこのオペって。
何時間ですかね。まあ、10時間とかいう手術はね、うん、もう何度も今までありましたけど、まあ、一晩中手術したこともあったし、だけど、まあ、そういうのはほら、要するに、計画通りに、やればそんなに長くはならないんですけど、休館の時とかね、まあ中がの様子がよくわからないで手術に入らんといかん時にはやっぱこう長くなりますよね。いろいろ考えたりしながらせんというか、まあ事前にね、検査があって、まあ定例の手術とかね、何月何日にやりますという手術は十分検査して手術に臨みますんで、はい、まあそんなに長くなることもないけど、むしろ中でね、もう想定されたことばっかりだからですね。まあやっぱね、最近思うのがですね、やっぱキャリア積んできた余裕じゃないけど、まあ事前にいろんなこと想定するじゃないですか。まあそういうのがこうね、まあ当たると言ったら変な表現やけど、まあ話を聞くだけで、あ、きっとこうなんだろうなというふうなのが、およそ想像がつくようにこうなってきてね、昔はそう思って臨んでも、あ、そうじゃないということもようあったんですけど、最近はこうね、ずれることが少なくなってね、あ、これがキャリアってもんかなと、少し思うようになってきましたね。
はい、経験値からこう、ある程度はこう、わかるという。
そうですね。うん、だから、まあ、なんていうかな、まあ、どの仕事もそうでしょうけど、僕もね、最近、30年という数字の重みをね、感じるんですけど、きっとどの職業も同じことを30年しているとね、こういうところに達していくんだろうなと思うんですよ。うん、
まあいろんなの医療ドラマとかありますよね。うん、生田先生、はい、ああいうの見られますか？
見ますね。なんで見るかというとね、うん、医療ドラマに出てくる言葉をこう拾いたいんですよ。
はい。
要するに一般の方がね、はい、まあこれ手術、まあ癌ですよとか、大きな病気ですよと言われたときに、うん、ドクターに対してどういうことを求めているのかというのを知りたくて、
ね。ああ、描かれてますもんね。いろんなこう、そうエピソードね持ちながら、
うん。で、一般の人がわかるような言葉でこう説明。うん、はい、するわけじゃないですか。あ、こういう言葉を使うのかとかね、うん。こういう言葉を使ったら NG なのかとかね。いうのがやっぱり勉強になりますよね。はい、そのストーリーはね、あんまりこう、入ってこんのですけど、はい、まあそういうこうね、ドクターが使う言葉とか、ね、はい、一般の方が求めてるその、医者に対する期待、ね、うん、こうしてほしい、ああしてほしいとかいうのをこう、まあ言葉をね、ちょっと拾い集めるのが好き。
はい、なるほど。ちなみにどういったドラマ見られてました？
昔はね、振り返ればやつがいる。
いいです。三谷幸喜さん脚本ですかね。
あれはね、面白かったですね。
織田裕二さんと石黒賢さん。私も見ました。はい、
もう本当ね、憎たらしいぐらいの、
ね。対立するね、二人のドクターの。
もう織田裕二の言葉の一つ一つが憎たらしいんですよ。
そう、織田裕二さん、ちょっとこう、
悪役
っていうかね、なんですよね。
町の誰か子供が運ばれてきたときに、ね。はい、お父さんかお母さんから手術の前にね、ガサガサッとこうね、うん、封筒を渡されるんですよ。うん、はい、白衣の中にゴソって入れられて、ね、うん、はい、まあ、何十万とか入ったお金がね、はい、そしたら、クッと見て、 どうも。
私も覚えがありますし。
あ、言ってみて。
いやいやいや。
まあそういうね。まあそういう言葉は NG なんだなというね。うん、そういうこう、まあ、まあそういう拾い集めて。うん、言ったりかん言葉、は
い。ありますね。うん、
とかもね。あの、やっぱり優しい先生が使う言葉ってあるじゃないですか、ね。
はい。
あの、まあ、例えば、うまく治らないときにね、まあ、医者はちょっと厳しいですねとかいう言葉をよく使うんですよね。
はい。
あの、うまくいかんときにね、
はい、
ちょっと厳しいですねと。でそれってやっぱりこう言われるとね、あの、ちょっとしんどい言葉ですよね。
しんどいです。
うん、なんか僕は、あの、手強いですねと。
ああ、うん、なるほど。
まあ、そういうふうに言うとね、
はい、
まあ、同じ意味でも、やっぱりこうね、治療一生懸命やってるけど、なかなか、うん、こうね、うん、うまくいかないと、はい、いうことが、まあ、伝わるのかなと思う。
そうですね。言葉でやっぱり受ける印象って違いますもんね。
そうそうそう。まあね、もうあの、どの仕事もそうだけど、やっぱり信頼関係がね、はい、ないと成り立たないでしょ。
はい、
で、まあ、特に医者と、ね、患者さんと治療をする、される側、する側とされる側の関係は、これも、ね、100% 信頼ですよね。うん、だから、この先生でいいのかなと、きっとあの、思いながらね、
はい、
患者さんたちは、治療に、あの、受けてるんだと思いますけど、なるべくね、あの、こっちも、僕も一生懸命やってると、患者さんが一生懸命ね、あの、頑張ってるのはもう当然分かってますけど、こっちもいろいろあの手この手でいろいろ考えてるっていうのが少し伝わるとね、
はい、
まあ、一生懸命やってくれてんだなと思ってもらえるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうだ、そうだと思います。
必ず手に入れたものは、誰にも知られたくない。100あるアマゾンな話なら一度は触れてみたいさ。
トレーニングセットを持ってきましたので、
はい、これはやはりあの、まあ、研修の方だったり、
そうですね、
最初駆け出しの方がこれ練習するものなんですね。
はい、
であのこういうのがあるんですね。
あるんですよ。この実際のこう皮膚のね、
はい、
弾力というか、あの、まあ、ここでもスポンジでできますけど、はい、こう合わせて、なんかしっとりした感じの、
ね。はい、ちょっと触ってみると、本当にしっとりとこの、まあ、弾力のあるね、もちろん。
ね、
はい、
ね。
中がそのスポンジの感じですね。
はい。まあ、あの、一応松田さんがの看護師さん役ということで、はい、お願いしてます。
わ、
はい、
かりました。何をすればいいんでしょうか。
こっちにね、
はい、
道具を渡してもらいたいと思います。
はい。
これが有名なメスですね。
あ、メス。よく
一番最初にね。
なんか思ってるのとちょっと違う、あのカッターナイフのような
っ
ていうか、はい、
あの思ってるやつを持ってこようかなと思ったんですけど
思ってるのなんかこういったなんかステンレスの、
そうね、要するにあの前はメスホルダーというこういうあの金属でできたホルダーがあって、はい、それに歯をあの装着してて使ってたんですね、はい、だからまあ歯だけ変えるよね、はい、あの壊してよくね、あの漫画なんかで先生がピンとこう立ててますよね、
うん、
あれもあるんですけど、はい、もううちは、まあ、うちはというか、まあ、どこの病院もきっとそうでしょうけど、もうディスプに置き換わってるんです、
はい、
だからプラスチックでね、なんとなく、ね、ちょっとこう何ですか、ちょっと軽い感じが、
ね、そうですね、
あの
ちょっと持たせてもら
っていいですか、ね、一番最初に使うにしては
そうですね、
チャチ
ー、あ、軽いんですね
そうそうそう、ちょっとチャチーなでしょ、おもちゃみたいに、
うん、そうですね。一見
とかその荘厳さがないというか、ね、う
ん。はい。だけど先端がもちろんね鋭い感じで丸くなってますね、はい、曲線に、はい。これをどうすればいいですかね、ちょっと。
じゃあ良ければですね。
はい。
さっきみたいにこうメスって言ったら渡してもらいたいね。
はい。
じゃあいいですか。
はい。
じゃあ手術始めます。よろしくお願いします。はい、ますメス。あ、いいですね。
いい感じ。
これですね。
いい、あの、感じ
いいか、今、いい感じでしたね。はいはい。いいもんが、それでお願いします。じゃあ、もう一回いいですかね。
はい。もう一回これでいいかと。
縫合を始めます。よろしくお願いします。はい、メス。あ、いいですね。
す
はい。で、これは、あの、こう、スライドさせるとメスが
先端になるんですね。スライドさせるんですね。
そうですね。
カバーがついてあって、
そうそうそう。
スライドさせることによって歯がこう、
歯が出てくる、うん。危ないからですね。まあ、そういうふうにしてあるんですけど。
はい、初めて見ました。ね、本物。
では、始めます。はい、ああ、切れましたね。
はい、
で、これを縫合するわけですけど。
はい、これは。
これはね。
はい。
これは、持針器といって、はい、まあ、針を持つ器具、持針器ですね。
はい。
で、これに針をつけるんです。
うん。
これが、針ですね。
はい。
手術用の針はこういうふうに、曲がってる、釣り針みたいに。
で、ほんと、釣り針みたいですね。ね、
これを地震器にこうつけます。袋
から出して、はい。もう先端で取り、
先端で。で、これに糸をつけます。
はい。この作業は助手の方がされるんですか？
そうそう、これは看護師さんがするんですね。はい、でもこれつけるのね、結構難しいんですよ。はい、この針のお尻のところが二股に分かれてて、
はい、
ここにね、カチッとこう糸を通すようになって
る。通して。
で、このままだとすり抜けるから、
はい、
ここでちょっとこう。押さえとくんですね。
カリッと、はい、
カチッとね、はい。これでハマりました。
はい。
で、針がちょうどこうね、90度にセットするように。
はい。
これがこう、少しこうずれたりとか斜めになるとやりにくいんですね。
はい。
あの、地震器に対して90度の角度で、針をセットすると。で、こちら側ではピンセット。
はい。左手で。
はい。はい、長い柄の接種、はい。長いですね。長い柄の接種を持つと。
はい。
で、これで縫合が。
はい。
で、これ丸い、でしょ、針がね、
はい、
だからこうして通すと下にこうスペースが、
はい、
浅いとスペースが残ってそこに血がたまるんです、ね、
はい、
だから直角に刺して、この傷の一番下をこう通ってくるんです、
はい、
そうすると結んだ時に、まあ、デッドスペースって言ってね、中にこうあの緩みがなくて済むんですね、はい、この一番傷の下に糸を通す、針を通すと、
下の方にですね、
はい、でこれをこっち側に上に出すと、そしてこれを針を抜くと糸が通るわけです、
うん、はい、
でこれを結ぶと、うん、で結ぶときにね、
はい、
上糸と下糸とあるんですけど、はい、上糸を縛るとね、
はい、
傷口はこう盛り上がって止まるんですけど、
はいはい、
下糸を縛ると傷口がこうへっこんでいくんですよ、
あ、へこむんですね、はい、
だから上がこう盛り上がるようにこうするといいんですよね、
はい、
うん、これがこれほら、ちょっと山が盛り上がってるでしょ、真ん中がね。だけど、逆にね、下糸を引っ張ると、傷っていうのはこういうふうにこう沈んでいくんですよ。
そうですね。
ね。
キュッとこうね。
そうそうそう。
はい、
傷っていうのは傷口と傷口がピタッと合わないと、まあ、くっつかないんですね。これがこう下に引き込まれていくと傷口と傷口が合わないまま、はい、ただ結んでここで止めてるということだけになりますんで、はい、糸を切った時に開いてしまうんですね。まあレイヤー2レイヤーって言って、レイヤーってのは層のことですね。層と層がぴったり合ってないと傷は治りにくいんですよ。そのためにはこう下糸をこう引っ張るとこういうふうに傷口が山のようにこう盛り上がって、はい、層と層がぴったり合うわけですね。でギュッとこうです。糸結びだけでもね、傷を、はい、縫うだけでもいろいろテクニックがあるわけですね。でこう切ると。
はい、
でね、これをこう一連の作業でやるんだけど、はい、できるだけ時間を短くした方がいいじゃないですか。はい、いろいろ仕事もあるしね。だから、このね、ハサミを持ったままするわけですよ。
はい、
こうやって。
ああ、やっぱりちょっと、
今ね、ハサミをこう、ひっくり返して、はい、薬指に引っ掛けて、はい、後ろにこう持ってるんですね。そうするともうほら、こっちの3本指がフリーになるんで、はい、これのまま作業ができるわけ。かっこいいでしょ、これ。
いいですね、
こうやってこう結んでるとね、はい、救急隊の人が、おお、すごいですね、とか言われるんですよ。まあね、僕は救急病院に昔いたんで、はい、もう次から次にその、ね、怪我人が来るからですよ。もうとにかく急いで、縫合線といかんようなこともあったんで、はい、そうそうそう。これね、何事の仕事もそうだと思うんですけど、はい、まあ、例えば外科ってね、まあ、こういうふうに教えてもらわないとできない。職業で本をこう読んでもね、じゃあ明日はそれやりなさいって難しいできないんですよね。だからまあ徒弟制度ってね、
はい、
誰か師匠がいて弟子入りすると、まあこういう風な制度ですよね。でまあそういった教えてもらうと、だけど教えてもらうのはいいんだけど、まあ職人なんでね、まあ見て学ぶわけですね。はい、だけどもうその先生のに憧れてコピーになりたいと思ってね、一生懸命見て。こうするにああするというふうにしてこう学んでいくんだけど、はい、まあある程度できるようになるとね、まあそのやり方に固執するようになってくるんですね。これ多分どの職業もそうだと思う、ね。
はい。
そうなるとね、柔軟性が失われていくんですよ、だんだんね。こうなると、そこからこう一歩なかなか抜けきれなくなるんで、僕はね、常日頃から心がけてるのは、なんかね、いい方法があったらどんどん取り入れたいなと、ね。余計なプライドがあるとね、なんか伸びないんですよね。
うん、大事ですよ ね、それでも。
これ多分、ね、どの職業もそうだと思う、ね。だから、自分でね、まあ、もっと上手くなりたいとね、もっと効率的にやりたいとか、常日頃から思ってると、あ、それなんと。その動画あると。あ、これいいねと。これもやってみようかなと。いうふうな心にこう切り替わってくるからですね。できるということにこう、あぐらをかくと、
うん、
なんかこう、進歩しないような気がする。
そうですよね、うん、まあ、これでいいんだと思うとそこで止まってしまいますよね。
そうそうそうそう、まあ、ドクターっていう職業はね、まあ、いろんな側面があるけど、まあ、僕らのような外科医はやっぱり腕で勝負だと思いますので、やっぱね、こう腕をこう上げていくということに今もね、一番そこがこだわってますね、
うん、
こだわるっていうのは柔軟にするっていう、はい、僕に言わせればね、
はい、
思うんですよね。
あの青ざめた海の川今まさに誰かが傷んでいる、まだ飛べないひなたちみたいに、僕はこの非力を嘆いている。急げ悲しみ翼に変われ、急げ傷跡羅針盤になれ、街みたいに僕はこの非力を嘆いている。夢が迎えに来てくれるまで震えて待てるだけだ先の明日、僕は夢
決定することが多いじゃないですか。まあ、構成物質を何を決めるとかね、手術の時もこっち側から行くとかね、
はい、
この道具を使うとか、決定するってことはそこに責任が伴うんですね。一つ一つこう考えて結論を出していく時に、ね、大きな責任を背負ってるんだなという気持ちにはなりますよね。
はい、
うん、その分、まあね、いい加減なことはできないなというね。
はい、いや、本当に尊敬します。
本当に。そこまでの仕事じゃないけど。
いやいや。で、これから今の若い方たちで、うん、まあ、ドクターを目指したい、外科医を目指したいという方たちに何かありますか、アドバイス的な。
一度ね、こんなことがあってね、僕はいろいろ考えてデータを出して、学会に発表したことあるんです、国際学会にね。なかなかこういう地方の病院に通るとね、国際学会で発表する機会がなかったんですけど、まあ、その時たまたま、チャンスに恵まれて行って発表したんですけど、僕の前がね、同じような、内容の発表でしたけど、東大の先生でね、で英語ペラペラです、はい、国際学会、英語パー説明されるんです。で、僕はたどたどしく、原稿をこう読んでいくんですけど、時間がどんどんどんどん押してきて、もう座長の先生からね、もうハリアップと。急げ。内容は負けてないと思ったけど、はい、やっぱりこう、表現する力が乏しいわけですね。これからの先生はもうね、医学部に行くような、頭の人はみんな英語喋れると思いますけど、やっぱりその、まあ、地方にいてもですよ、やっぱりこう世界をね見ながら仕事すると、そのためには、まあ、英語でね、で、まあ、読むのはできると思うけど、こう表現するというね、
スピーチ、
スピーチをね、
はい、
まあ、会話ですね、コンバセーションをこう、うん、うまくできるように鍛えてもらいたいなというね、
なるほど、まずそこですね。
そうそう、はい、それでこそね、自分がやってることがアピールできるわけですよ。まあ、日本国内でアピールももちろんそれはね、いいんですけど、やっぱりこうね、地方にいても世界を見てね、世界に向けて発信できるようなことがね、できるようになってもらえて、僕はね、そこまで到達することはできなかったけど、やっぱり今からなる人たちはね、ぜひ、もうどんなとこで仕事してても、世界の最先端。を見てると。地方にいる方がチャンスあることはあるんですね。
はい。
延岡で高齢者が多いから、手術する患者さんでも高齢者が多いんですね。そうすると、もうワンランク上のテクニックが求められるんですよ。さっきの糸をこう通したりしたけど、ほんのちょっとのことで引きちぎれたりするから、まあ一つ一つ丁寧にやらないといかんから、まあ手術それで上手くなったと思うし、人数がたくさんドクターがいるってことは、やれる回数も少ないってことですもんね。
うん、
でこっちはね、チャンスが多かったからですね。はい、本当にたくさん手術することができたと思いますね。その分、腕もね、経験も上がったと思いますんで、自分自身はね、もうすぐ高みに、当時に比べればね、来たと思います。
さあ今日は外科医の心得というね、テーマでお話ししていただきました。
はい。
まあ、育太郎先生の、まあ、ドクター歴30年、まあ、振り返ってこれからということで、
はい、
まあ、今日のまとめをお願いします。
外科に入局した時にですね、鬼手仏心という言葉を教えてもらったんです。鬼の手に、まあ、仏の心、
うん、
でこれは外科に伝わる言葉でね、まあ、もともとその宗教の言葉かもしれませんけど、とにかくその外科ってのは相手に苦痛を与える治療なんですね、外科手術は。だけど心は仏と、最低限度の苦痛は与えますけどもと、常日頃ね、そういうふうなその痛めつける心じゃなくて、あくまでも治すための心を持って手技に当たるというふうな意味だと思うんですけどね、鬼手仏心という 言葉をね、はい、まあその当時も今も文字に書いてありますけど、患者さんの治療に当たる時には痛めつけるっていう、まあ痛めつけてはいるんだけど、治すためにやってるということを、ね、心がけてっていうかね、この言葉をこう守ってこれからもやっていこうと思ってます。
はい、今日は医療系の
今日はもうですね、
お話いただきました。
本物ですから僕。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
But is that? それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲はドラマ ER 緊急救命室よりテーマ曲、岡村孝子、金色の日差し、チャゲ&アスカ、ヤーヤーヤー、中島みゆき、銀の竜の手に乗ってでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。 What is that?それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りしました。